先日ゴミを捨てるときに25年ぶりですかね、私は道路の水たまりに氷が張ってました。ピチッとスケートができるああいう状態で、皆さんは多分もう毎年のことだから何とも思わないんですけども、まあ何とも思わないんだろうと。私はえらく感動しました。25年ぶりに道路の氷が凍ってるっていうのはすごい感動しました。感動したついでにその氷を自らの足で割る、これですよね。これがね、小学校の時、中学校の時、高校の時、どーっていうこうね、何とも言えない幸せ。25年ぶりじゃなくて、それはもう30年ぶりに味わったわけです。そしてゴミを捨てに参りました。まあこれが一つ神様から与えられた、その神様のその摂理を見るということだと私は勝手に思いまして、私なりに神様のよく見業を見て、まあ、よく見させていただいたつもりであります。イエス様は空の鳥、野の花を注意してみなさい、よく見なさいと言われました。それは神様の御業を、摂理の御業をよく見なさいということなんですね。ただ立って眺めるんじゃなくて、その神様のなさった摂理をじっくりと見なさいということをイエス様が言われるんですね。パッと見るんじゃなくて、自分というものを客観的に置いて、客観的に見て、その自然、神様がなさったものをじっくり見ていくこと、それがイエス様が進めていることなんです。イエス様はそこで29節のように述べます。栄華を極めたソロモンでさえこの花一つほどにも着飾っていなかったと。まあ神様はそのように摂理を通して言うわけですね。野の花を見なさいと。この野の花でさえ神様が装ってくださって、ソロモンでさえこれほどにも、この花一つほどにも着飾っていなかったと。で、その野の花という場合、まあここは百合というふうに訳すこともできるんですけども、いろいろまあ調べていきますと、やっぱり野の花なんですね、そこに書いてあるように。で、通常は野の花っていうと、このアネモネという花を指すんだそうです。真っ赤な花で春に咲く花なので、だから多分イエス様がこの6章の時に言ったのは春、まあお話をなさったんだろうと思われるんですね。そしてこの春の時にこの花で野の花って言ってますから、そうすると、まあ、多分これを一輪とってイエス様は、まあ、ソロモンのことを、まあ、言ったんだろうと思われます。で、野の花っていうと、でもこれかもしれないし、もしかしたら野の花ですから、さっき子供に言ったこれかもしれないし、あ、通った、これかもしれないし、まだまだあるんですよ。これかもしれないしっていう感じでいっぱいあるんですね、野の花っていうのは。どれだかわからないけど、でもこのように豊かなこのイスラエルの町には、イスラエルでは春になるとこのようにたくさんの花がこうやって咲くわけなんですね。で、全然ちょっと話ずれちゃうんですけど、このアネモネっていう花は根を摘んで結核やハンセン病やマラリアなどの薬にもなったということで、まあですから、まあ、そういうものなんですね。ちょっとじゃあ、説教しながらですけども、これ、こんな感じって見てください。鳴らして。 適当に。
さて、そしてこのソロモンが築いた栄華、もしくは誰もが認めるソロモンの業績は、神様が作られたこの花一ほどにも比べ物にならないと、こういうわけなんですね。人間自身、人間の栄華もソロモンの栄華も神様の創造摂理の美しさには及ばないと、こういうふうに言っているわけであります。そこでイエス様は30節なんですね。信仰の薄い者たちよと、こういうわけなんですね。これはわずかな信仰、人格的信頼がわずかな、信仰の不足と言い換えることができます。わずかなというのは、ここでは薄いという言い方ですが、わずかな信仰ということなんですね。で、ここで言うわずかというのは、このマタイのこの全体を考えていると、双心で神様を見る、この世の宝を第一にしたいけれども、けども神様も第一にしたいというね、そういう意味だと思います。別れた心で神様を見ることを、わずかな信仰というんですね。この世の宝も全ても大事にしたいけれども、第一にしたい、でも神様も第一にしたいという、そういう信仰を、わずかな信仰、信仰の薄い者たちよと、こういうわけであります。しかしここではお分かりのように、わずかな信仰であって、信仰がないと言っているわけじゃないんですね。わずかだけどやっぱりあるんです。マタイの17章の20節っていうところを開けていただきたいんですけども、33ページになるんですが、マタイの17章の20節、イエスは言われた。信仰が薄いからだ。はっきり言っておく、もしからした一粒のほどの信仰があれば、この山に向かってここからあそこに移れと命じても、その通りになる。あなた方にできないことは何もない。信仰が薄い、からし種の一粒の信仰、これがイエス様が言うこの信仰の薄いものよと同じですね。しかしこの信仰は、からし種の信仰で、わずかな信仰なんだけれども、からし種の一粒の信仰があれば、この山に向かってここからあそこに移れと言っても、その通りになる信仰なんですね。だからわずかな信仰っていうのはとても大事なんですね。むしろイエス様がわずかな信仰であるということで思い悩むというんじゃなくて、それはやっぱり私たちは信仰の薄いものよということで素直に受け止めるべきであります。そういう意味で私たちは小さい信仰、わずかな信仰ではあるかもしれないけれども、しかしそこには無限大の力が、この17章の20節からそれが含まれているということなんですね。そしてイエス様はこの弟子たちに対して、その私たちに対して、わずかな信仰ということで、大きくなるという期待を込めて、ここでイエス様は言われているわけであります。そこで31節になっていくわけですね。何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって思い悩む。この言葉はまさに、何を食べるか飲もうか着ようかというのは、これは人生のことじゃなくて生活のことを言っているというのはお分かりになりますね。人生のことを指してるんじゃない、 生活のことを指して、生活のことを指して思い悩むなと言っているわけですね。わずかな信仰である私たちは、生活のことで悩んでいるならば、鳥や花といった摂理の技をよく 見なさいということなんです。じゃあよく見たら、よく見なさいってイエス様が言って、じゃあそしたら次に出てくるのはどうなるかという人間知りたくなりますし、じゃあイエス様はそれで答えを言われてないかっていうと、イエス様は丁寧にそれを言われているわけなんです。よく神様の摂理を見たら、注意してみたら、次のことが分かる、必ず分かるんですね。からし種、ね、一粒の信仰であっても必ず分かるっていうんです。それが三つ言われるんです。一つは、野の花は神様が装ってくださる、三十節ですね。野の花は神様が装ってくださるということが分かる。これは神様が全てを作られているということ、まあ、神様が全てを導いておられるということが、わずかな信仰、小さな信仰があれば必ず分かるということ。あ、これは神様が作ったんだということが必ずよく見たら分かるんです。これは神様が言っている断言なんですね。よく分かる。よく見たらよく分かるっていう。それが一つ。で、二つ目は32節。父なる神が生活すべてを必要としていることを知っているということから、これらのものが皆あなた方に必要なことをご存知であるということですね、が分かる。わずかな信仰、小さな信仰があれば、親のように神、親である神様が私たちに必要なことを全て知っているということが、子供である私たちが分かるんだということですね。親は全てこれ与える与える与えるって分かりますね。で、それが子供である私たちも、わずかなからし種の信仰があれば、親はあれを与えてくださる、これを与えてくださるということが必ず分かるっていうんですね。絶対分かるんです。そして三つ目が33節ですね。これらのものは皆加えて与えられるということが分かる。親である神は、子である、わずかな信仰である私たちに皆加えて与えられるということです。それを必ず子が分かるということですね。必ず神様が、私たちが加えられ、みんなこれらの加えて与えられる、神様が与えてくれる、それが私たちが分かるというんです。で、この場合確かなことは、その神様が、父なる神様が思っていることと、子なる神様、私たちが思っていることとは、まあ、ずれることがあります、まあ、つまり想定外のことが加えて与えられるということです。私たち人間の思いを、子供である私たちを超えた加えて与えられるということなんですね。これがよく神様の摂理を見て、まあ、野の花や鳥を見ると、その三つのことが分かるっていうんですね。本当に分かるんですよ、これは、ね、さらにイエス様は生活のことで思い悩むなっていうことで、まあ、時間のことについて述べられます。まあ、34節ですけども、自分の生活を思い悩むのでは、まあ、今ではなく、まあ、ちょっとであろうと遠い身であると、明日の自分のことを我々生活で思い悩みます。そうではなく、今の自分、まあ、今日の生活を考えていかなければなりませんけれども、 やはり私たちは今日あれをしなければこれをしなければ言ったように、自分の生活は今のことだけ考えれば十分ということですね。今日のことだけ考えれば十分ということ、生活に関して。じゃあそうすると生活は今日のことだけ考えてればいいんだということになると、じゃあ人生はどうなのかな。人生のことを思い悩むなということでイエス様は言ってないんです。じゃあその人生観が今日の説教で、第一のものを第一に、33節、神の国と神の義を求める、これが我々の人生観です。人生なんです。神の国と神の義を求めるということが私たちの人生である。このことをひたすら考えて生きていくということが我々の生き方である。それを考えていれば生活は今日だけ考えてればいいっていう、これがイエス様のライフスタイルなんですね。ピューリタンの人たちはこの神の国と神の義を求めて生きていくということを真剣に考えました。そしてそのことで今日の西洋の資本主義というのができたという、まあ、学説があります。私もこれはそうかなと思っております。神の国と神の義を求める。神の将来はすでに今近づいていると信じつつ、神の義とはじゃあ見てきた今まで、じゃあ神の国と神の義を求めなさいという人生観なんですね、私たちは。じゃあ神の義を求めるとは何かっていうの場合、それは今までこの三条の説教をやってきたこのところから分かる。つまり6章の一節からのところに帰ってくるわけですね。そうすると神の義ってここで善行ってこれ義なんですね、一節のところは。だからそうすると神の義を行うというのは施し、祈り、断食、これをやるんじゃなくて普通に行うということですね。普通に行う祈りと施しを、愛の技を普通に行う、特別じゃなくて普通に成していくこと。そして神を仰ぎ見て礼拝をしていくことなんです。神の義を見るというのはやっぱり行動するんですね。祈り、施し、愛の技、時には断食、そういったものを普通に取り行うということにおいて、私たちは神の国を見て神の国に憧れて生きていく。ですからそこに神を中心とした礼拝というものがあるわけであります。この世が思っている常識が、この世はいろいろあります。企画書だの何だのかんだのといって、やはり成果主義であり結果主義でありますから、やっぱりそういう世の中に私たちは飲み込まれてはいけません。ただ神の国と神の義を求めて生きていくということ、そしてそのことを考えて私たちが生きていけば、必ずこれらのものは皆加えて与えられるというのであります。わずかな信仰者、私たちでありますけれども、この想定外のことを主は必ず与えてくださるということを、この主の約束を信じて神の国と神の義を求めて生きていこうではありませんか。最後に詩編の37編の23節から25節を朗読して終わります。詩編の37編の23から25、 869ページ。869ページ、詩編の 37-23-25、特に25節なんですね。主は人の一歩一歩を定め、身胸にかなう道を備えてください。人は倒れても打ち捨てられるのではない。主はその手を捉えていてくださる。若い時にも老いた今も私は見ていない。主に従う人が捨てられ、子孫がパンを困む。本当に神の国と神の義を求めている私たちは一歩一歩しか進みません。どんなことがあってやっぱり一歩しか進まないんです。一歩しか進まないんだけれども、身胸にかなう道を主は必ず備えてください。そして神の国と神の義を求めているものは、この詩編は言います。私は見ていない。主に従う人が捨てられ、子孫が、そして主に従う子孫までがそのパンを乞うことを見ることはない。ととても力強いこの御言葉を私たちは信じたいと思うのであります。祈ります。恵み深い父なる御神様、あなたの御名を賛美いたします。どうか主が一歩一歩を定め、神の国と神の義を求める私たちが、どうか加えて与えられるその信仰に生かされて、神の国と神の義を求めてあなたを礼拝し続けていく私たちでありますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは賛美歌の280番